気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございませんと。そして皆様のお相手は、
ラーメン大好きガーソーさんと、
はい、ハイボール大好きノブがお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっと今日いつもいる声の大きい人がいないんですけど、どういうことですか？
どういうことなんですかね。むしろラーメン大好きガーソーさんって言ったらラーメンの段階でラーメンさんがいるのかと一瞬勘違いさせつつ別人っていう、大変申し訳ないところなんですけれども、
は
い
は
い、
あれですよね、この世間はほら、コロナ騒ぎで自粛が続く中、我々ラーメンさんとノブはですね、ここ福岡に出張に来てまして、福岡といえば福岡の超有名人気、ブロガーのガソさんと会って、それを飯でも食おうやって話になりまして、でガソさんをお招きしました。
ありがとうございます、
は
い、
でガソさんをお招きしておいてラーメンさんはどっか行っちゃったのでとりあえずこの2人だけ話を進めたいと思うんですけれども、今日は何しましたっけ。
今日は竹の屋さんという福岡県下では有名な焼き鳥居酒屋チェーン店さんで、焼き鳥を含めたそのご当地の料理をいただきましたね。
はい、うん、今日はほら、あそこなんていうエリアでしたっけ。
天神
ですか。
はい、
要は福岡のとても栄えた場所ですよね。
そうですね。
の、商業ビルの、
はい、ソラリアステージという西鉄さんが運営している商業ビルなんですけれども、
の、
この地下2階のレストラン街にありますね。
だからすごいこうシャレオツな感じの。
そうですね。
いや私もほら前以前竹の屋っていうお店には連れて行っていただいたことあるんですけれども、市内の、なんというかこう家族で行く居酒屋みたいな、食堂みたいな、そんなイメージのとこだったんですけど、今日行ったところは全くそんな感じじゃなくて。
そうですね、やっぱ新しい、比較的新しい店だからですね、やっぱどんどん進化してまして、
はい、
であとやっぱりその立地でターゲットが若干変わってくると思うんですよ。
はいはいはい、
ソラリアステージあたりだとやっぱりそのお客さんの層が、
うんうん、
サラリーマンさんであったり OL さんであったりっていうのがやっぱ多いと思うんで、
あれですもんね、こう地下鉄のほら天神駅の地下街から直結で入りましたもん
ね。そうですね、はい、だから天神地下街って、これも昔からある地下街があるんですけれども、うん、そこからつながるビルなんで、
いや地下街といったらほら我々も名古屋出身なんで、
はい、
名古屋の地下街ね、夏の暑い盛りに外出なくてもいいっていうね、便利なところがあるんですけれども、そこにこうね勝るとも劣らない天神の地下街。
そうですね、あれ結構全長長いですもんね。
天神の駅から、こっちの何線でしたっけ。
七隈線ですかね。
七隈線の乗り口までずっと続いてるんですもんね、
は
い、
そうですね、地下鉄の天神駅が回って、それは空港線なんですけど、
はいはい、
あと七隈線の南天神駅っていうのがその天神地下街を使ってつながってるんですね。
あれってその電車はつながってないんでしたっけ。
電車はつながってないですよ。だから七隈線に乗り換える、あるいは七隈線から空港線に乗り換えるときはそのわざわざ長い地下街を歩かなきゃいけな い
一回出て歩かなきゃいけないっていう、はい、なんでくっつかなかったんですかね、あそこって。
いや、いずれくっつく予定らしいですよ
でも結構地下鉄の一駅ぐらいは離れてますよね。
そうなんですよね。
あれみんな歩くんだ。
いや本当は環状線的につながるはずだったんですけど、なぜかつながらず、
はあ、
はい、
まあいずれ
なるといいなぁと
みたいな感じで、
はい、
福岡最近 どうですか、今日すごいあったかかったけど。
いやもうここのところ真夏日が続いててですね、
今日この段階で11月半ばですよ。
はい、にもかかわらずこう上着着てたら暑くてやってらんないっていうぐらい汗ばむ陽気だったですもんね
だってほら私も地元でつい数週間前まですっごい寒くって、我が家はこたつ出してましたからね。
いやそうなんですよ、ちょっと前、数週間前だと思いますけど、はい、暖房器具をちょっとね出してセッチングしたり、うん、なんかあったかい毛布に変えたりとかしてたはずなんですけど、
冬だねって感じだったのに、
今11月なのになんでこんな暑いのっていう、こう、ね、ここ数日の、
はい、
本当勘弁してほしいですね、
はい、ちなみに今日その竹の屋さん、竹の屋で、
はい、
焼き鳥、
はい、
こっちの人もあれですか、焼き鳥って言いながら豚肉食べる人たちなんでしたっけ。
福岡はもう焼き鳥といえば豚バラなんです、うん、特に福岡市は
九州の中のある地域ではやっぱりこの焼き鳥って言ってるのに、
はい、
豚肉を食べる地域があるっていうふうに聞き及んでいたんですけど、まあ、まさにそれがこれだったっていう感じなんです、はい、
これが久留米だとさらにもっと複雑で、
は
あ、ホルモン串も全部焼き鳥に入ってるんですよね。
もつ焼きみたいなんですか、
はい、
なんで鳥って言うんですかね。
単にもう焼き鳥って言いながら串に刺した肉焼いたのは全部焼き鳥なんですよ
あでもオリジナルはやっぱり焼き鳥だ、鳥を焼いてたのかな。
そうですね、でもその中でみんな何が一番好きかって豚バラみたいな。
じゃあ豚バラでいいじゃんみたいな。
そうなんですけど、あくまで豚の中で豚バラが好きなだけであって、うん、まあ、あと豚で言うならまあ、例えばうずらの卵とかトマトとかをこう巻いたやつとかもありますけど、
はいはいはい、
それ以外は全部鳥なわけですよ大体、うん、なので総じて焼き鳥よねみたいな。
焼き鳥、まあ、焼き鳥っていうこのイニシアチブは残したまま、
そうですね、
豚肉を食べるみたいな。
だからそれがおかしいじゃないかと言われても、うん、じゃあ豚バラ串だけだと物足りないなんていうのを、
ああ今さら何ともならんです
か。今さら何ともならんというよりはむしろあなたたちが思うところの焼き鳥に豚バラが加わって食えるこっちの方が贅沢じゃないってもわかって思っています。
あくまでも主体は鶏にあって、豚肉はまあそれのこう追加であるよみたいな。だから豚肉単体として存在するわけではないですね、焼き鳥っていう。
まあ結局焼き鳥があるよって言われて豚バラしかなかったらなんでやねんって実は思いますし、でも豚バラがないのもちょっと物足りないわけですよ。
めんどくさい人たちだな。
いやいやいやいや
そうです。まあじゃあそこで結局焼き鳥をいただいて、
はい、
でもそこの竹の屋のお店は、
はい、
鶏皮が結構こう、
あ、そうですね、ぐるぐる鶏皮という
フィーチャーされてて、はい、で私の思ってた鶏皮とちょっと違ったんですよ。こう何、鶏皮っていうとこうペロンって広げてあって、そこにこうキュッキュッキュッとね、なみなみに串を入れてるみたいなイメージだったんですけど、なんかこう丸くボールのように固めてあって、
あれはですね、まず首の皮なんですよ。
首の皮
で、首の皮ってこう細いんですよね。でその細いのをくるくると串で巻いて刺してるんですよ。だから見た目はこうモコモコとそのソフトクリームみたいな見た目なんですけど、
うん、
それをこう何回も何回も焼いてはタレにつけ、焼いてはタレにつけを繰り返して油を抜いたのがあれですね。
だから皮なのになんか妙に食べ応えがあるんですよね。
そう、食感が面白いでしょ。首の皮ってそもそも歯応えが強いんですよ、
うん、なんかこうペランペランのね、なんか来ましたよ、
なんか今ターミネーターの音楽があ
れ、あ、ラーメン男がやってきました。
あ、すいません遅れまして。
あれあれあれ
あれあれあれ、
収録遅刻ですね
今ぐるぐる鶏皮の話をしてました、はい、竹の屋さんの話をちょうどしてて、
鶏皮なのになんであんなに食べ応えがあるんだろうと思ってて、
作り方はガソちゃん、
はい、首皮なんですよねっていう話をまずしてて、でそれをぐるぐる巻いて何回も焼いてつけて焼いてつけてを繰り返して油を抜いて、 で食感を軽くして、で表面はカリッと香ばしく中はもっちりっていうぐるぐる鶏皮になるんですよ、うん、
できるまでに5日間ぐらい
なんか、そうですね、店にもよるんですけど3日からまあ店によっては1週間近くかけてますね、
う
ん、
費用対効果がすごく悪いよね、
すごく悪いですなんですけど、あのやっぱ名物で、これもともと発祥はですね、あのゴンベイっていう名前の、はい、あの焼き鳥屋さんが開発したんですよ。
すごいな、いろいろ出てくるな、ガソさん続くと
ゴンベイ行くとちっちゃいよね、あそこの、は
あ、あそこのは結構ちっちゃいんですよね。
あ、その前に一個一個の鶏皮が種がちっちゃいんですか、うん、
で、それを今福岡ではですね、そのゴンベイさんで学んで、そこから独立された方が結構いらっしゃって、多分一番有名なのは川屋さんとかだと思うんですけど、それ以外にも鶏皮大臣さん、あと水郷、まあ何店もありまして、うん、まあ、そこら辺でそれぞれそのちょっとずつ違ってるんですね。今タレじゃなくて塩の方も結構出てるし、うんうん、でも共通してるのは首の皮を使っててそれをぐるぐる巻いててっていう、うんうん、
でもうここまで来てるから機械化してるよね、多分。どうなんだろうね。
いや、あれは結局人じゃないとやっぱ無理みたいなんですよ
大変だね、はい、
で来たらみんな頼むからいっぱい出ちゃうわけで、う
ん、まだまだ、ね、
だってあれ結局あれと焼酎だけで帰る人って結構いるんですよ。 あれ10本と焼酎で終わるみたいな、
うん、もうぜひこれ皆さんすぐ Google 開いて、
はい、
博多鶏皮ってやると多分その写真が出てくるから、どんなものか見てもらえる。
そうですね、今だから名称としてはぐるぐる鶏皮っていうのがちょっとなんか出てきてますけど、
言うてももも肉の方が食べた感じしました。
いや、まあ、それはそう物量的にそうなんですけど
ちゃんと食べたっていう感じはした。
あくまでそのつまみという感覚で、お酒と一緒に、まあ、僕は酒飲まないんであれなんですけど、うん、まあ、お酒と一緒に合わせるときにもう無限にあれとキャベツがあれば酒飲めちゃうっていう酒飲みがやっぱ多くて、
皮好きにはやっぱりゼラチンと油がたっぷり入ったノーマルの皮の方がやっぱりちょっと味は強いよね。でもう少しさ、胡椒欲しいね。
あ、そうですね、まあ、でもかといってほら普通の皮だと油が多すぎるんですよ。あれはやっぱ油はある程度抜いてあるから、ね、あれ何ぼでもいけちゃうっていうのがあって、
あれでも皮でもさ、しっかり油を抜くとカリッとした感じになるから、うん、あれもあれでうちの子供好きなんですけどね。
まあ、例えばご家庭だと鶏皮せんべいとか皮じっくりや
って、あれ似てるね、なんかね、どっちかというと。
だからあれの抜きすぎてないバージョンですよね、うん、首皮ってさっきも言いましたね、本当にちょっと変わった形をしてまして、それを巻いてああやって使ってるんですけど、うん、あれだと完全に抜けないんですよ。形がちょっと厚みがある箇所があるので、うんうん、何回やっても芯がちょっともっちり感が残ってるんです
よ。もっちり感が、
だから表面はカリッとしてるんだけど、うん、まあ、だからその首皮の良さそこにあるというか、
うん、
あれよく考えついたなっていう焼き方なんですけどね。
いや、博多は名物
ですよね。そうですね、
あと竹の家でごまさばも久しぶりにいただきました、うん、やっぱりうまい。
まあ、博多名物といえばやっぱりごまさばですね。ご飯が
進む、進んじゃいましたね。
で、今こうラーメンさんがこう遅れてきたわけじゃないですか。
は、
今こう泊まってるホテルが今日ここ、福岡市博多区かな、ここ博多区の春吉、住吉か、住吉
ですね、住吉ね、ここは住吉です。
住吉っていうところなんだけど、このエリアが実は西日本一の、
言うんですかそれを、
ゲイのたまたま取ったこのホテルが、日本一の、西日本一ゲイが集まる界隈の、エリアのホテルなんですよ、これ。
なんかすぐそばに発展バーが2つぐらいあるらしいですよ。
で、ゲイバーを今ほら駐車場止めてきて歩いてきたんだけど、ゲイバーがで、サラリーマンさんが1人、
はい、
ネクタイしたね、
ネクタイした
ちゃんとしたサラリーマンの、
はあ、
どう見てもサラリーマン、
うん、
真っ当な方が、
はい、
カランカランカランとこの会員制のバーから出てきて、うん、ありがとうねーって声が
聞こえる
で、歩いてるラーメンさんも多分これ客だなって感じがされて
る、ね、物色してるんじゃないかとこのラーメン男はと。
これ地元の人はどんな感じ、ここの
、いや、ほらだいぶほら開発進んだんでですね、昔に比べて春吉とか住吉のエリアって昔からそういうのが、うん、そういう方が多いと言われていつつも、
うんうん、
でそういうお店があるの知りつつも実際行ったことはほぼほぼないので
でもゲーバーとかなんか楽しいって聞くけどね、なんかその男も女も楽しめるみたいな感じなんでしょ。
めちゃくちゃ楽しいですよ。
あ、本当に、
うん、やっぱりね、うん、こうまあ人生ストレートに生きていらっしゃらない方々じゃないですか、うん、特にいらっしゃる人たちって、うん、だからね人生経験が半端ないんですよね。だからトークの技術がねものすごいんですよ。
結局テレビで受けてるもんね、あの人たち。
まあそうでしょうね、まあ、でその、まあ、テレビとかメディアに出てなくても、うん、ああいうお店とかで現場で働いてる方も、うん、人をこう話術でエンターテインさせる能力がもうず抜けてますね。だから本当に飽きない、いてて。
あ、ちょっと待って、俺たちまあまあ結構ほらお付き合い長いじゃないですか。
はいはい
はい。改めて聞くけど、
はい、
じゃないよね。
あ、別に私ゲイじゃないですよ。
じゃないよね、はい、あ、よかったよかった。
女の子大好きです。でも、
でも
行けばすごい楽しめるっていう、ね、うん、女性もほら相手がさ、うん、男とはゆえ、
うん、
女の人をこう主食としてるわけじゃないので、
うん、
安心してこうね楽しめるっぽいですよね。
結構友達の女性でやっぱゲイバース大好きな子結構いてですね、うんうん、でよく一緒に行こう。
あ、女の子で、
はい、 あるいは行きつけの店があるとかですね、うん、
はいはい、
よく聞くんですよ。で何回かお付き合いで行ったことはあるんですよ、
うん、
確かにエンターテインメントとしてものすごい、例えば歌が上手だったりトークが良かったり、めっちゃすごいなっていうのは感心したんですけど、うん、やっぱ波長が合う合わないって多分あると思うんですよ、
はい、
でなぜか波長が僕は合ってると思ってなくて向こうはすごく合うと思うので
気に入られちゃったわけですね。
お見送りの時とかね、うん、めっちゃケツ揉まれたりしますね。いや、うん、って
ガソさんがでも そういう方々に多分ジャストミートな感じの、
いやいや、ね、
アウトロッキングをなさってるので、
ね、まあでもそこには何いろんな方がいるじゃないですか、男、
はい、
女、男のような女、
はい、
女のような男、
はい、
まさにちゃんぽんですねこれね。
いろんな方がいらっしゃるんですよね。
まさにちゃんぽん、
ごちゃ混ぜの、
はい、
でちゃんぽんといえば
何ですか。
長崎でしょ。
はい、
あ、でもここ福岡ですけど、
そう今日福岡収録なんですけど、うん、
まあまあ九州隣県ですからね、
はい、はい、
でまあそのね福岡といえば味の丸大、
はい、
ということで今週の獲物でございます。
そうかちゃんちょっと、
はい、じゃあガソさんにご紹介いただきましょう。
ガソちゃん、
はい、味の丸大長崎ちゃんぽん、
はい、
お願いします。
これはやっぱこの地方限定なんですかね。
そうですね、北部九州ではもうものすごいこう日常的にあるものなんですよ。
あのマルタイっていうメーカーは福岡の会社なんでしたっけ。
そうですね、そうです、そうです。で前にほら僕が出た時に三宝さんの焼き豚ラーメンをやったと思うんですけど、はいはいはいはい、もう三宝の焼き豚ラーメンかマルタイの長崎ちゃんぽんかなんですよ。ほぼほぼ二択で、それ以外だと日清のどれかになるわけですよ、うん、
定番の、
定番の
がうまかっちゃんがね、鍋があれば、
まあまあ、鍋があればそうですけど、うん、鍋があれば、まあ、マルタイ棒ラーメンもやっぱ外せなくなるんですけど、
だから見慣れた感じの、
いやもう昔からあるよねっていうこの安心感ですよね。
なるほどね。
だからこれをこの福岡一のラーメンブロガーのねソガちゃんに今日はレビューしてもらおう、はい、
そうですね。
そういうことだったんですね、
は
い、
もうラーメンさんとノブは今日一切これ今後仕事しないぞという、オートマチックで任せようかな。う、
ね、ちなみに私今日竹の屋で、
はい、
ハイボールを久しぶりにいただいたので
結構飲んだね、
はい、久しぶりに、酔っ払い収録です。完璧に出来上がってます。
なるほど、
はい、
はい、じゃあお湯、
あ、とりあえずこの外見をデビューしていただきましょうか、加藤さんから。
そうですね、まあなんて言えばいいでしょう、こうまずサイズ感はそんなに大きい、もう本当に焼き豚ラーメンと一緒のサイズなんですけど、それってつまりどん兵衛とかとほぼほぼ同じなんですよ。ただちょっと深いですよね、丼の形が。
確かにこれ
湾曲してない。
そうそう、湾曲してなくてちょっとストレートのやや角度がついたぐらいの感じで、だからスープがなみなみ入りますみたいなイメージなんですよね、うん、容器としては。
これ見ないもん、名古屋じゃまずないですもんね、
う
ん、
まあ、この形自体がちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですけど、まあその上でこう、まあ、味の丸大で長崎ちゃんぽんのこの自体がまた昔懐かしい感じのこの 書式というか習字で書きましたみたいな。
デザインは昔からこんな感じなんですか？
そうですね、大まかには変わってないですね。あのこのオレンジ色の外見っていうのを、あのオレンジ色のその飾りという飾りの外観だそうですね、
は
い
は
い、
じゃあ開けてみましょうか。中から出てきたのは
スープ
と粉スープと
調味油と、
あ、これあの完全にラードですね、固まってるし、
はい、そして火薬と、
はい、じゃあ火薬を打ち込んでいきましょうか、
はい。
火薬は何が入ってるかな。
もうちゃんぽんだからやっぱりちゃんぽん的なものじゃね。
まあやっぱりそのキャベツであったり、うん、こうかまぼこチックなものですよね、うん、はい。とコーンっていう。
コーンいますか？
彩りは何、はい、この赤いの何？
多分人参ですね。
人参か、
はい、
まあ非常にシンプル、
シンプル
ですよ ね、 ですね。
この九州ではちゃんぽんっていうのは完全にもう日常食で、
はいはいはい、
あのほら私たち住んでる名古屋では、うん、スーパーに行ってちゃんぽん麺って売ってないじゃん。
まあ売ってるとこもあるけど、
売ってるとこあるけど普通は売ってないでしょその辺のスーパーは、
うん、え、売ってないんですか？
そうなのよ、
売ってない
マジですか？
豚足も売ってないのスーパーに。
豚足はまあ、わかん地域によって違うかもしれないけど、ちゃんぽん麺ってないんだ。
こっちでちゃんぽんやろうと思ったら強引に焼きそばの麺でやったりするから
。ああ、それはある、ね。じゃあお湯注いでいきますけど、はい、この部屋に備え付けてあったお湯沸かしポット、なんとバルミューダ製です。
バルミューダ、
はい、トースターで有名な、ちょっとデザインがシャレトンシャー機能もいいやつです、
は
い、
あの先っちょはね、
つまりお高いやつです。
先っちょはコーヒーを注ぐやつみたいになってるので、すごい、
まさにそんな感じです。
すごい遠くから
バリスタっぽいね、なんか、
うん、すごい遠くからお湯が出る感じがするんで、
うん、
熱湯5分ですね。ということはこれはフライ麺、うん、
ノンフライ、
いやフライ麺、油揚げ麺って書いてあるフライ麺だから麺が太そうだね、ちゃんぽんだから。
はい、タイマーの5分でしたっけ？
5分、
はい、
5分スタート。はい、5分経ちました。さて、どうなっているのかというと、ピロピロうるさいな。はい、はい、はい。あ、これは、なんだろう、キャベツが美しくふやけてますね。じゃあこいつに調味油をぶっ込めばいいんですか？
はい、
あ、調味油がしっかり、柔らかく溶けております。よいしょ。はい、ラードですね。正しくラードです。
あー、ちゃんぽんだね、ほんと
ちゃんぽんですかこれ、
うん。
こうやってある程度麺をちょっとほぐしてですね、
はいはい、作法があるわけですね、
はい、いや結構ね、麺がまあやっぱちょっと固まってたりするんですよ、
ね、でもなんかちゃんぽん麺っぽいです ね、
ね、
太くて、
はい、うん、あ、美味しそう、
はい、はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食。じゃあ
はい、ガーソーさん、じゃあお願いします。
じゃあ、
まず見た目とかを説明してください。
はい、見た目で言うと、麺自体はやっぱちょっと太めなんですよね、うん、まあ、リアルのちゃんぽんよりは細いんですけども、うん、そしてもちっと食感なんですよ。
もちっと食感、
はい。で、少し縮れてるんでスープとの絡みもいいです、
うんうん、
で、意外とキャベツとコーンとっていうのが入ってて、その甘みが少しあります。
ピンクいのってなんですか、ハム？
これはかまぼこですね。
かまぼこ、
あ、
なんかいいですね、プロっぽい感じ、うん、このリアクションが。
このポークと、だから豚と鶏ガラって感じなんですよね、スープが、うん、
かっこいいね。
やはり麺がちょっともちっとしてて、
うん、
でもこうスープ自体はその少しあっさり胡椒が効いてて、
うん、
全然いくらでも食えそうです、
うん、ちょっと具もレビューしてみてください。具についても、
うん、ピンク色のはこっちのちゃんぽんでは、
はい、
よくチャンスラって言うんですけど、ちゃんぽんに入ってるスライスしたかまぼこのことなんですけど、
チャンスラ
それを再現してるんですよ。 やっぱりコーンとかキャベツはフリーズドライとはいえちょっと野菜の甘みが出てて、うん、食感と甘みがアクセントになって、
なんかそこじゃ声もいい、ナレーターっぽいもんね、声がね。
トータルではかなり美味しいので、ぜひ。
江守徹さんみたいですね、うん、なんかすごい、もう乾杯、うん、負けました、私負けましたわって感じですね、本当
に。どういうことですか。
何を比べてた。
いや、このレビュー能力、さすが本物のブロガーは違うなっていう。
いや、僕喋るのは苦手なんですけどね。
怖いぞ、ね、初見ね、
はあ、白く濁ったスープです。ほら、こんな程度だもん。
薄い、う
ん、あ、でも結構胡椒
の感じがありますね。そうそう、胡椒が結構、はい、
うん、なんだろう、思ってたほどこう、なんていうのかな、ラーメンしてないというか、結構インスタント麺だなっていう安心感がありますね、う
ん
う
ん、なんせロングセラーの商品なので、ね、昔からこれなんですよ。もちろんちょっとずつ改良されてると思うんですけど、基本これですね、うん、麺は昔に比べたらもっとうまくなったと思うんですけど、
あ、でもやっぱ麺がやっぱ太く感じる、すごく、うん、この手のインスタント麺にしてみれば、うん、まあさすが5分かけただけはあるっていう、うん、うんうん、あとなんていうんだ、この塩気のあるスープが酒飲みにはたまんないですね。しっかり飲んできた身としては、
酒は卒業したとか言ってたのね。
ねえ、
ね、そんなこと言ってたんです
か。あ、でもこのピンク色のかまぼこは、うん、なんだろう、うん、あの
味する
しない。インスタント麺に浮いているあのナルトの味がします。うん、これまあ渦巻き型になってないだけで同じ味がします。うん、あ、でもやっぱ麺が嬉しいですね、このちょっと太めの麺が、
うん、じゃあラーメンさんもいただきます。あのね、うん、この手のさ、昔からあるやつはほんともう言い方悪いけど薄いのに美味しいね。
そうなんですよ。あの別に濃厚じゃないんですよね。あのなん、まあ、本当にあのちょっと言い方悪いかもしれませんけど、昔ながらの食堂に行ったらこんな感じみたいな、うん、そのそんなに濃厚じゃないけど塩気と胡椒気がちゃんとあってみたいな、
必要最低限の要素だけでちゃんと成り立たせるっていう感じだね、
う
ん、
そうですね。
うん、ラードもしっかり効いてて、いやほんとこれあっさりしながらも旨味があって、でさっきから言うようにこの胡椒がパンチを効かせてうまくまとめてるね、これね、
うん、といってそのほら胡椒がなくてクエンじゃない、
うん、じゃないんです
よ、ね、ちょうどいい感じなんですよ。
いや麺もねこれ普通な感じなんだけど合うんだよね、このちょっとと若干太いこの、
もともとちゃんぽんってスープはだしは何で取るのが多いんですか。
ですね、これはちょっと、うん、鶏ガラが多いんですけど、はい、あの長崎の場合豚骨と鶏ガラ両方で取ることが多くてですね、うんうん、まあ、それもあってのこの長崎ちゃんぽんっていう銘打ってて、あの豚骨と鶏両方のスープなんだと思うん
ですよね。な
るほど。あ、人参がね、ちょっと食べて、人参探して。
人参ってさっきの赤いやつ、
うん、あんまないかな。めちゃくちゃ人参主張してる。
いません。
いない。あ、残念。こんなちっちゃいのにね、うん、
いや野菜意外と主張するっすよ、
うん、俺人参だよって言ってるもん。
いないよ。
いないね。
あー、でもこの、
うん、確かに飲んだ後これいいね、さっぱりしてるからね。
この胡椒 あのスパイシーさがまたいいですよね。ありがたい。
いや結構だからあの、まあ、飲んだ締めにももちろんいいんですけど、うん、これとおにぎりとかいう
のが、もう鉄板、
ランチとしては人気だったりするわけですよね。
ただこれ、ね、本州の人からすると、九州の人ってほら、うん、飲んだ後の締めに豚骨でしょ。
そうですね、
大体醤油になる。
あー、そっかそっか。
醤油ラーメンを望んでいくんだけど、はい、ただこういうほらあっさり系の豚骨なら全然飲んだ後でもいけるもんね、
う
ん、
あー、そうですね。 まあ、言うてもあのあ同じあっさりでも三方の焼豚ラーメンなんかもうちょっと豚骨しっかりしてるんで、うん、またこれと全然違うんですよね。
うん、キャベツもちゃんと入ってて嬉しい感じですよね、これ。
そうですね。いや、意外と本当野菜の感じっていうのが、あの量はそんなにもちろんわっさり入ってるわけじゃないんですがちゃんと食感とそのそこから来る甘みやらなんやらが出てくるので、
普通にラーメンデビューしてる回になっちゃいますね。やっぱりガストさん来る
人参あったノブ、人参ほら人参食べてこれ、
どれどれどれ
これこれこれこれこれこれこれ、人参出てきた、
はいはいはい、赤いやつ出てきた、赤いやつ出てきた、赤いやつ出てきた、
よく味わってみて。
あ、人参の味がする。
でしょこれ5ミリ角ぐらいなのにめっちゃ主張すんの、人参が。
ほんと見た目ちっちゃいですけどね。
さあ、長崎ちゃんぽん。マルタイですね。マルタイの長崎ちゃんぽんですけど。
はい、これソガちゃんに例えてもらいましょう。別のもの。これを。
これ一言で言うと何ですか、う
ん、何かに例えてほしいんですよ。
一言
意外と難しいんですよね、これ。
いや、これ難しいですよね。あのいつもラーメンさんが例えてるのをうまいこと言うなと思ってたけど、うん、いざ自分にその番が回ってきたら全く回って出てこないですね
私も振られても困りますもん、これ。
今そうやってこう必死で時間を稼いでますけど、ちょっと動かんでこないっていうこの、うん、まあでもあの僕からすればやっぱり昔からある商品、はい、ロングセラー商品なんで、うん、本当に、うんうん、あのそれこそあの中学高校ぐらいから確かあったと思うんですよ、
はいはいはい、
だからあの気がついたらやっぱスーパーなりなんなりにあって食べてた商品なので、うん、なのであの日常食としか言いようがないんですよね。なんか日常の風景の一部だったんですよね。
なるほど。
やっぱ年齢重ねてそんなに頻繁に食べなくなったけど、うん、昔はなんかこれと三方の焼き豚ラーメンがあるのがもう当たり、だから青春の味なんですよね。
青春の味、
青春きましたね。
いただきました。
はい、
ありがとうございました。
は
い、じゃあ、次のコーナー参りましょう。せーの、ガソリン綺麗
ガソリン綺麗。どうも、
はい、ガストさん、長崎ちゃんぽんっていうのは、まあ、はい、カップラーメンはに限らず、
はい、
ガストさんの中において長崎ちゃんぽんってなんかどういう位置づけです？
そうですね、
よく食べたりしてました？
あのこれね、これ言うとちょっとその他の県民さんから、はい、えって思われるかもしれないんですけど、僕もともと長崎の佐世保市出身なんですよね。だから当然ちゃんぽんも子供の頃はよく食べてるんですよ、うんうんうん、で、うん、まあ日常食ではあるんですけど、
はい、
あのじゃあそのでお気に入りのちゃんぽん屋さんとかもちゃんとあるんですよ、
はい、
あるんですけど、うん、皿うどんの方が好きみたい
なまあ人それぞれ好き好き。
これはですね、あの子供の時から食ってると余計にそうなりがちなんですけど、うん、まず野菜が多すぎると、
うん、
うん、麺までなかなかたどり着かんっていう、
うん、皿うどんの方がジャンキーだしね、味
で、
ね、
皿うどんの方は結局あのパリパリの皿うどんがメインなんですよ、長崎の場合、
はいはいはい、
でこれだとあの要は野菜たっぷり入ってるけどそれあんかけなんで、うん、あのパリパリの麺と一緒に食って、あの途中ソースとか、まあ塩あソースとか酢とか、
うんうんうん、
あのまあこれ人によって分かるんですけど、自分は酢の方なんですけど、はいはい、ちょっと味変したりしつつ、うんうんうんうん、なんか美味しくいただけちゃうっていう意味で、うん、皿うどん派なんですよね、どっちかっていう
と確かに長崎でたあのなんていうか地元の人が行くようなとこ行くとちゃんぽんよりやっぱ皿うどんの方が出てるもんね、皿うどんの感覚的に。
いや、あのちゃんぽんもやっぱ汁物の食べたい時ってそれあるんで、うんうんうん、あの別に皿うどんばかり食ってるわけじゃなくてちゃんぽんも好きなんですけど、うん、
はいはい、
比率で言ったらまあ7-3ぐらいで皿うどんだよねみたいな、こう、うん、そしてどこのちゃんぽん屋がうまいのかっていうと、うん、あのこれもあの本当に申し訳ないんですけど、うん、
はい、
下手な店行くぐらいならリンガーハットがうまいっていうこれも真実なんですよ、うん、あリンガーハットってですね、あの基本あそこは確か鶏ベースじゃなかったかいな、他の長崎ちゃんぽんってあのいろいろちょっと細かい定義が実際はあって、
ほう、
あの まあ、大体豚骨と鶏ガラを両方スープに使っているとか、うんうん、麺自体を、うん、あのちょっと特殊な麺使ってるんですよ、ね、ちゃんぽん用の麺なんですか？ちゃんぽんの麺で特殊な麺があるんですよ。ちょっと本当ごめんなさい、名称今ちょっとど忘れしちゃって出てこないんですけど、うん、長崎市内およびその近郊でしかその麺使ってるとこないんですよね。
へ
え。本式で言うなら多分それなんですけど、
うんうんうん、
でもあのっていうのを一切使ってないけどティンガーハットうまいよねっていう、こう
だから緊張ソース置いてないのにね。
そう、下手な店行くぐらいなら、うんうん、絶対リンガーの方がいいもん出すよねって思ってる長崎県民は多いと思います。
ハズレがないもんね、
はあ、だからもう長崎県民にちゃんぽんうまいとこ聞いたら大体リンガーって答えるよねってネタのように言われますけどその通りです。
ああそうですか、
は
あ、長崎県民の真実でございました、はあ、なかなかでも貴重なね、
そうそうそう、
コメントですよね。そういう
のだって喫茶店とかにもあるの、
うん、ちゃんぽんが結構みんなねお気に入りの店はそれは別にちゃんとあるんですよ、うんうんうん、あるんですけど、うん、でもほらそこにいつも行けるわけじゃないってなった時に、うん、リンガーでよくない？
あ、我々がさコーヒー飲まねって言ったらコメダに行くみたいな感じなんですね。あ、
そうそうそう、マジでそれ。
別にコメダコーヒーってね美味しいわけじゃないんですよ
でも一定以上の品質とかいろんなものがこうあって選ぶに足る理由があるわけじゃないですか、
う
ん、
トータルの点数がもう70点80点ぐらいのところにいるんだよね。
消去法で辿ったらコメダになりましたみたいな、うん、いうようなあの割と後ろ向きな理由で選ばれててベストセラーなっていう私の中でのこう認識なんですよね。で
も強いよね。結果
強いですね、うん、そこ強いというか、
あのねでいいやんっていうところで結構強いね。
そう、
うん、だからあの決してリンガーハットを貶めてるわけじゃなくて、うん、リンガーハットは結局そうやって選ばれる位置にちゃんといるんですよ、うんうん、
それはそれで強いと思いますね、うんまあ、長崎出身の方がそうやっておっしゃってるんでね、
はい、
貴重な意見でございました。ありがとうございました、はい、ではエンディングいきましょう。
エンディング、
はい。今日は久しぶりに
久々に、
はい、酔っ払い収録です。
酔っ払い収録&ガーソーさんの
ガーソーさんの収録、
この久々のね、
あとはあの旅先収録もすごい久々だし、なんといっても、うん、ラーメンさんと私が対面でこう収録するのめっちゃ久しぶりなんですよ。
あ、そうだね。そう、何ヶ月ぶりやね、もう ね
ずっとズームで収録してたんで、
コロナのせいもありまして、
うんね、あのね、会話のズレがない。
あ
リアルタイムに喋って反応できるってのがいいですよね。
そう、ちょっと遅れるから、うん、同じセリフを言おうとするとかぶるよね、タイミングで、うん、まあそれでね、リスナーさんの皆さんにはちょっと聞き苦しいところはあったかもしれません、は
い、あったかもしれないですけど、
なるほど
ですね。まあそんなわけで、はい、まあたまたまほら我々あのお仕事でね、
はい、
福岡に来たんで、またあの私もラーメンさんとワールドタグミ匠ながらやってますんで、
またそこはちょさガーソーさんが、
はい、
出るかもしれませんね。
出るかもしれない、
ね、来週ももしかしたら、
はい、いやでも実際こうやってね、うん、あの前回も出させて、前々回もですかね、はい、出させていただいて、もう久しぶりにお会いできて嬉しいですよ、ね
はあ、いや前回ね、あのほらちょっと今年の新年、あ、これ去年か、うん、去年の新年飛ばしすぎて、
うんうん、
ガーソーちゃんの後にあのラーメン女子の森本を持ってきたん
です。そうですよね、はい、
全部森本が持ってくんですよ、そのちゃんあのガーソーちゃんが頑張ったのに今回はちょっとガーソーさんに、はい、ぜひ皆あのリスナーの皆さんのご意見ご感想苦情等がありました、ね、
苦情ですか
ぜひお手紙を、はいはい、
また福岡、ね、近いうちに来て、うん、こうやって旅先収録もねまたやりたいと思いますんで、
いや、はい、ぜひ、はい、
はい、美味しいお店いっぱい教えてください。
はい、
はい、ということで今週もお届けしました皆様のお相手は、
そうだね、やっぱり皿うどん派ですね、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、ラーメン大好きガーソーさんと、
あ、あの久しぶりにハイボールをやって前後不覚になりました
クズだね、
はい、クズですね、クズのノブがお送りしました。また来週
さようなら、
はい。